の利益を掲げる。そばに寄ってきて、水分同士を差し当たり、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書かれた札のイエスの膝に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分の人、私たちを救えと言った。ところが、もう一人の方が答えて、彼を聞きなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことを報いを、自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だが、この方は悪いことは何も信頼しなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお好きになるときには、私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。
第一にお伝えしておきたいことは、それは十字架は人間の 下につけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。この犯罪人は人を殺めたんだと思います。そしてその罪の重さのゆえに十字架につけられたわけですね。いわば当然の報いといえばそうだと思います。ところがこの犯罪人の一人は、お前はキリストじゃないか、自分と俺たちを救えと言ったと書いてあるんですね。さすがにもう一人の犯罪人が40節でこうたしなめるわけですね。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だからこの方は悪いことは何もしなかったのだ。罪が分かるっていうのはですね、キリスト教理解の中で非常に大事なことなんですね。またそれは日常の生活でも平和に過ごすために人間関係が豊かにされていくためにとても大切な真理であるわけです。じゃあ罪って何ですかっていうと、罪っていうのは罪を罪としないことが罪の本体であるということなんです。がんである人ががんであるとわからないということは不幸なことですね。罪も自分が罪人だということがわからない、罪を罪としないということなんですね。この冒頭は俺たちを救えと悪行を言い続けたことがありますね。自分の罪を棚に上げてキリストに向かって文句を言い、悪口を言い、そして自分たちを救えと言い続けている、この姿、この姿の中に罪を罪としない生き方があるわけですね。人間というのは人の罪は分かりやすいんですが、自分の罪を認めないというところが非常に強いと思います。この前も新聞を読んでおりましたら、安倍首相という人のことについて書いてありました。安倍首相は例えば北朝鮮に拉致された拉致問題を解決するのに非常に努力をしている、そういう意味では良い働きをされていると思います。ところが新聞の社説ではどう書かれてあったかというと、従軍慰安婦問題に関しては日本軍は強制していないと主張した。でワシントンポストからこう言われているんですね。他国の罪を責めるのには鋭いが自国の罪を認めるのには疎いと非難されていると書いてありました。私たちは安倍首相ではないけれども、自分の罪を責めるということは非常に早くやる、とか自分の罪を認めるというのはどうなんでしょうか。先ほど罪というのは罪を罪としないことだと言いました。でそんな総理大臣のような話じゃなくて、この新聞の放送があるんですね。ちょっとコピーをしてきたんですけど、こんな相談というか悩みなんですね。私は6年以上今の主人と交際をして大反対した私の両親、主人の母はやっと説得をし結婚して4年半になりました。2人の子供がおります。うすうすは感じておりましたが、結婚前からあらゆる女の人との浮気でも主人の婚姻までの結婚したいということが態度に押し切られたような形で結婚しました。愛してるのはお前だけだ、その言葉に今までしがみついてきたようです。結婚してからもあらゆる遊びをしています。風俗、スナック、クラブの人たちとの浮気、私はうぬぼれておりました。私を本当に愛しているなら浮気はできないはずだと思い込んでおりました。主人は母親一人、子一人でずっと同居しております。二人ともクリスチャンですので私も信じておりました。でも我が息子はやはり可愛いのです、浮気のできないのは男じゃないと母が言うのです。このクリスチャンというんでしょうかね。私が主人にさりげなく私を裏切ってないと聞きますと、神に近 2人をクリスチャンとは思っておりません。偽善者としか思われません。こう言っています。この男性は神に誓ってという神の名を使うんです。神の名を使いながら私は裏切ってない。これは神を恐れるとか神の存在を信じているとはとても思えない。洗礼を受けただけなんでしょう。人間の内側にある罪の性質というものは自分を神の前にどうしようもない罪人だということがわからないということなんですね。この冒頭は自分の罪を棚に上げてキリストを責め続けているんですよ。もう一方からたしなめられたほどです。ここに人間の罪の性質、冒頭であれ我々の人間であれどんな人であっても人間の罪の性質というものがもうはっきり現れていると思うんですね。ゲーテが書いたファーストという小説がありますが、その中にマルタレーテという女性が出てくるんですね。その女性がこう告白しています。今まではよその娘が間違えてもすると私もどんなに元気よくけなしただろう。よその人がしたという罪とかを責めるには私もどんなに言葉数が多かっただろう。人のしたことが黒く見える。その黒さが足りないのに一層黒く塗ろうとする。そして自分を祝福して偉い人のように思う。今は自分も犯しているのに。だけれどそれまでになる道筋はまああんなに良かったのに、あんなに美しかったのに。これマルガレーテだけの言葉ではないんじゃないでしょうかね。我々も他人の罪を知るということに関してはすぐに分かると思います。しかし自分の罪を認めるのはどうなんでしょうか。十字架が分かるというのはこの私が神を前に罪人であるということが分かっていくということなんですね。十字架はそういう人間の姿をはっきりと表しているわけです。この罪が分かってくるようになると相手を責めることを少しはやめていくことになるわけです。自分も同じことをしてきたなと思えるようになる。また自分も偉そうなことを言えるものではないということも分かってくるようになる。すると非難や、あるいはまた自分の心の中にある恨み、つらみ、憎しみ、こういうものも少なくなっていくはずなんですね。十字架はそういうことが分かっている。そしてこの私のためにキリストが十字架にかかったんだという思いを深く覚えるなんですね。イエス様という方はこの罪人に対してどんなに憐れみ深いかということを思うんですね。40節でもう一人の人がたしなめた後、41節でこう言うんですね。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の暗闇を突きなるときには、私を思い出してください。牧師として判定するならば、この信仰の告白は信仰の告白として自分ではありません。しかし、おそらく部下がこれを書き表したのは、冒頭として今までの罪を追いそれと、私は罪人です、私を許してくださいとでも言えない。ただイエス様、あなたの御国の位に落ちないときに私を思い出してくださいと軽うじて言っただけだ。その軽うじて言ったことをイエス様は、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイス、天国にいます。天国というのは誰でも行ける場所ではない。そうではなくて、罪を許された者のみが行ける場所なんですね。そこにあなたも行けますよと言われたんですね。なんという大きな特権でしょう。ですから罪が分かる、そして私とイエス・キリストの関係を結ぶということはどんなに大事であるかということなんですよ。まず人間が十字架を通して分かることは自分の罪ということを知るということだということを十字架から分かる大事なことなんですね。大事は十字架って 言葉の最初に語られた言葉なんですね。まあ、33節から読みましょうか。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。皆さん、まあ、聖書を読まれた方はわかるんですが、イエス様はその前の晩、木曜日の夜から徹夜の裁判を少なくとも6回受けてこられました。そして上半身裸にされて、屈強な兵士によって41つ足りない鞭を受けられました。血管は飛ぶ獲得さえ見える、失神する、そういうように言われている。42つ足りないという言い方をするのは、39回と言わないのは、40回言ってしまうと死んでしまう、その一歩手前でやれるという意味で42つ足りないという言い方なんですね。イエスはそれを受けられた。そして両手両足には犬くきをかけます。茨の冠が頭に乗せられます。そんな中で激痛の中で語られた最初の言葉、皆さん、私たちも激痛を経験することあるでしょう。痛みを経験することがあるでしょう。その痛みの中で最初に語る言葉は何ですか？大概は痛いという言葉ではないですか？あるいは苦しいということではないですか？あるいはこんな苦しいだったらもう何とかしてくれというような、まあ様々な罵倒であったり呪いであったり、あるいはまた裏にしろみであったりとするかもわからない。いずれにしても人間というのは痛みは耐えられない。その痛みの最中に最初に語られた言葉はこれなんですよ。父よ、彼らをお許しください。彼らとは一体誰ですか？釘付けにした兵士ですか？判決とした裁判官であり、立法学者であり、最首相ですか？あるいはイエス・キリストを最後の最後で見捨てた弟子たちですか？あるいは首を振り振りイエス様のところを通り過ぎている群衆ですか？彼らとは誰でしょうか？あの時はそうでした。2000年前はその当時の人たちでした。しかし今も変わらずこの彼らの中に我々があるんではないでしょうか。聖書はこの彼らということの中に、要するにイエスをキリストである、救い主であるということを公において、あるいは個人的において否定している人たちのことを意味しているということが言えると思うんですね。だから時間を超えてこのイエス様の首打ちに加わっているんです。時にはイエス様なんか今は言いません。イエス様なんか否定します。私は関係ありませんと言いながら、イエス様と距離を置いている中において、あなたもまた私もまたイエスを十字架に釘付けにしている一人なんですよ。だからあの大音楽家のバッハという人はマタイ受難曲の中
ない。ただ聖書はあなたが御国のプランにお付きだったら、私を思い出していただけますか。その言葉の中に、激痛の中であっても、イエス様がその人の魂の中にちょっとでもかけらでも信仰の告白に出し物が生まれたときに、その人に向かって、あなたは今日私たちをパラダイスにだろうと言っていただくんですね。
その愛の中にあなたも入っていただきたいと思います。さて、十字架が示す第三のことは、十字架というのは人生の矛盾に光を与えるということでしょう。世界に矛盾は多いです。なぜ幼い子供が短く生涯を、そして飢え渇きのために命を落とすのか。なぜ無実な人が殺されるのか。なぜ善人として生きてきたはずなのに、真面目に生きてきたのに、こんな災いが私に起こるのか。なぜ悪人が裁かれないのか。こういうような人間の苦悩というか、それは人生の矛盾というものを感じたときに出てくるんだと思いますね。しかし、そういう人に上っ面の慰めは慰めにならないと思います。しかし、この十字架を通して分かることは、最大の矛盾をこのキリストが味わってくださったということではないですか。神の位におられたにもかかわらず、神の栄誉を持っておられたにもかかわらず、神の全能の力を持っておられたにもかかわらず、それを捨てられたんです。一回の人間としてお生まれになりました。そしてまた、ご自分の必要に関しては一切の奇跡を封じ込められました。人々の益のために、悩める者のためには奇跡を行われましたけれども、ご自分の必要のためには、水一滴でさえもご自分の上を満たすためにはなさらなかったんですね。そして、愛する者に癒しを与え、愛の言葉をかけ、回復を与え、さあ行ってきなさいと言って大きな励ましを与え続けてくださった。にもかかわらず、ユダに投げられる弟子たちは見捨てる。こんな屈辱と矛盾を経験なさった。それがイエス様なんですね。だから人生の矛盾を経験してきた人にとって、キリストの苦難というのは我々にとって慰めなんですね。しかし、そういう人々に、もしあなたがそうであったとしたら、この苦難の中に、矛盾の中に来ている人にとっての励まし、それは苦難が苦難で終わらないということです。つまり、イエス様の十字架は最大の矛盾ではあるけれども、罪のない方が罪人として裁かれるという最大の矛盾ではあるけれども、やがて3日のうちに復活という希望があるということなんです。あなたがどんなに矛盾の中に生きていたとしても、神はあなたを、そのキリストを仰ぎ、キリストを死と仰いでいくならば、その復活がキリストにあったように、あなたにもまた希望の輝きがあるんだということなんですね。それを信じることが十字架を通してできるということです。ですから、どん底の中から希望があるのだということが十字架を通して分かるということなんです。十字架のメッセージが私たち一人一人の大きな励ましとなり、救いとなることができれば幸いです。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたの御子イエス様の十字架の御業を感謝します。神様、あなたがお送りくださったイエス様が十字架につけられる、ユダが裏切ったというような表面的な見方を私自身は長い間してきましたけれども、聖書を通して分かってきたことは、自分はとんでもない罪人であるということ、また救われねばならない罪人であるということ、キリストを必要としている罪人であるということ、いざとなったら自分の我が身を優先してしまうような情けない愛のないものであるということ、この冒頭がしたように、自分の罪を棚にかけて人を責めるに早いものであるということ、そういうことが分かってまいりました。しかしよ、それを認めた瞬間、あなたは何と慈愛にしたお声をかけてくださることでありましょう。あなたは今日私と共にパラダイスにいるであろう。あのもう一人の冒頭に語りかけてくださったように、罪を許し、そしてまた私どもに永遠の命を賜る、それのみが私どもに大きな祝福を与えて導いてくださる けようとしています。神様どうぞそのお一人お一人が信仰の確信がさらに強められ、また主と共に生涯全うすることができますように。また先に使われている者もこの十字架の恵みを深く感謝しつつ、いよいよこの道を歩み続けることができますよ。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。それでは聖餐式を行いたいと思います。新聖歌117番を歌います。今日は受難式でありますが、特に深くこの意義を覚えて聖餐に臨みたいと思います。
の父なる神様、愛する兄弟姉妹と共にこの受難週においてこの聖餐に預かることができ、心から感謝をします。私どもの努力や決意や、あるいはまた力は御子イエス様の十字架に代わるそのような救いを得るものではもうとはありません。ただただ一方的な罪のないイエス様による贖いによらなければどうにもならないものでございます。主よ、しかしあなたはそのことを深い憐れみをもって御子イエス様を下してくださって、私どもの罪の身代わりにあの十字架において裁きをつけてくださった幸いを心から感謝します。主よ、どうぞいよいよ御子イエス様に信仰の土台があること、またイエス様と共に歩むことができるようにどうぞ帰りに与えてください。どうぞ今求めておいでになる方々、またバプテスマを受けるために準備をしておられる方々に同じ恵みを与えて帰りを与えてくださいますように、先に救われた兄弟姉妹方お一人お一人の信仰の道が十字架から外れることもありませんように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。
皆さん新生活の各期間を
みを与えてください。今捧げましたものは私たちの大きな